感謝する心、話、松田秀康。
韓国の永遠の福音者の長、サムエル長教団も来てくださり、急遽皆さんと一緒に、楽器も加えて賛美いたしたいと思います。
今朝は感謝する心と題してですね、皆様と共にまた少しの間ですね考えていきたいと思います。感謝については皆さんよくご存知であると思いますが、改めてですね、復習のつもりで今回、取り上げてみました。さて、感謝という言葉をですね、あえて辞書で調べてみましたら、感謝とはありがたいと思うこと、またその気持ちとありました。そしてさらに、ありがたいをですね、また辞書で調べてみました。その意味の中には、感謝の意味でいっぱい、かたじけないとあり、その他に、恐れ多いとか、尊い、たっといという意味もありました。またですね、古語においては、めったにないという意味も含まれていました。ところでですね、以前、めぐみ先生がですね、安息日学校の司会の時に、ありがとうとは、ありがたいことでありますと。そして、ありがたいとは、物事のあることが難しいと書きますけれども、そのことからありがとうとは、当たり前のことにも感謝する心ですというような話をされていました。御言葉をここでですね、読んでみたいと思います。第一テサロニケ5の18。 すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に求めておられることである。この聖句によればですね、神様が私たちに望んでおられるものがはっきりと書かれています。それは感謝するということであります。しかし、その感謝についてですけれども、二つのポイントがあると思います。それは、まず一つは何について感謝すべきであるかということと、もう一つは何にあって感謝すべきであるかということではないでしょうか。まず何について感謝するのかということでありますけれども、それはすべてのことについてということであります。そしてもう一つの何にあって感謝するのかということは、キリストイエスにあってとあります。つまり、すべてのことをキリストにあって感謝しなさいということであります。主にあってすべてのことを感謝することは、クリスチャンの本分であります。また、それは神様の願いでもあります。ところで、現代は文明が発達して、また、情報や物が溢れています。そして、いろいろな便利な時代となりました。それに伴いですね、人々の生活の質も向上してきました。では、人々の心はですね、それらのものによって満足し、感謝の生活を送り、幸福に過ごすことができているでしょうか。現実はそうとも言えないかもしれません。なぜなら新聞やニュースを見たらですね、多くの事件や、また犯罪に加えて、政治、経済、医療、福祉、教育、介護、また環境、食料、平和問題などですね、ありとあらゆるですね、様々な問題が、ね、それらに、取り上げられているからであります。そして、そのことによって人々のですね、心の荒れた状態が見えてくると思います。人の心は、この世のものでは満たされることができないということがわかるのではないでしょうか。また、この世のものによってですね、たとえ満足することができたとしても、それは一時的なものにしか過ぎません。人の欲には限りがないのです。世界、54カ国の国民を対象にしまして、幸福度というものをですね、調査したあるデータがありました。それによると、先進国ほど幸福度は低くて、貧しい国ほど幸福度が高かったそうです。先進国のアメリカ、スイス、ドイツ、カナダ、そして日本などはですね、40位以下であったそうです。また、最もですね、貧しい国の一つとされていましたバングラデシュが一番幸福度が高く、2番目にアゼルバイジャン、そして3位はナイジェリアとなったそうです。これらの貧しい国々がですね、上位を占めていたそうであります。毎日をですね、感謝して幸福に過ごすことは、裕福に、比例しないということがわかると思います。貧しいからこそ、今持っているものを大切にして、小さなことでも当たり前とは思わず、ありがたく感謝することができるのではないでしょうか。感謝と幸福は密接につながっています。感謝することができる人は幸福な人です。その反対に、不平不満を抱いている人は不幸であると言えるでしょう。愛の神様は私たちに幸福になってほしいと願っておられます。なぜ神様が私たちに感謝せよと言われるのか、それは私たちが幸福になってほしいからであります。神様は私たちが幸福になることを望んでおられるのです。私たちはまた幸福だから、感謝するということとともにですね、感謝するときに幸福であるということ。それから、感謝することができるそのことこそ幸福であるということもですね、また忘れてはなりません。いずれにしても、幸福になるその秘訣は感謝することであります。アドベンチストホームには、人が求め、心に抱き、身につけてゆくすべてのことの中で、純な心、感謝と平和に包まれた気質ほどに、神の御目に価値あるものと見られるものはない、 と書かれていました。さて、感謝することはとても大切でありますが、次にですね、私たちが、今ですね、今度、これから考えてみたいことは、感謝することを妨げるものについて、少し考えてみたいと思います。ジョン・クワン牧師とですね、牧師の書かれた一生感謝という本の中で、感謝を妨げる敵、それが3つあるということが紹介されています。それは、その一つは欲であります。それから、比較するということであります。そして、3つ目、心配ということでありました。これらのものがですね、私たちの心の中にあるとき、それらは私たちの心の中から感謝することを奪い取ってしまうのであります。このことをですね、天で反逆始まった状況から、少し考えてみたいと思います。全宇宙がですね、神の愛に包まれ、全天が平和のうちにあったとき、それを破ったのは天使の頭であったルシファーでありました。彼は天使の長として、キリストの次に位し、最大の栄誉を神から受けていました。また、天の住民の中で最高の力と栄光が与えられていたのです。しかし、それにもかかわらず、その彼から罪が始まりました。彼は自分の素晴らしい状態を見て、傲慢に陥ってしまったのです。なぜ、傲慢に陥ったのでしょうか。自分に与えられた満足や地位に、状態や地位に満足できなかったのでしょうか。ちなみにですね、この傲慢という意味を辞書で調べてみましたから、傲慢とは、うぬぼれて人を見下す様、人を侮って偉そうに振る舞う様とありました。したがって傲慢とは、他人と自分を比較し、また自分が上であるときに陥りやすいということがわかるのではないでしょうか。であるならば、ルシファーが傲慢に陥った理由の一つに、自分より下の天の軍勢と自分を比較したことが考えられます。また、彼は自分より上であるキリストととも、自分を比較しました。そして彼は自分の地位に満足せず、神の御子であるキリストを妬み、また嫉妬を起こすようになったのであります。自分には与えられていないキリストの地位や力、栄光を欲しがりました。そして彼の心に欲望が湧き上がったのであります。そしてもちろん、その彼の心の中には感謝の念はありませんでした。ルシファーは少しずつ自己を高めようという野望にふけるようになった。彼は天の軍勢に勝る大いなる誉れを受けていたが、自分の地位に満足しないで、創造主だけに向けられなければならない尊敬を受けたいと望むようになった。そして、この天使の頭は無限の父である神が御子にお与えになった栄光を欲しがり、ただキリストだけが持っておられた力を自分のものにしようと熱望した。創造主に対する何の感謝の念も表さなかった。ところで、私たちはですね、よく、比較しがちであります。それは他人と自分であったり、また他人同士であったりします。神様はですね、それぞれに個性を与えられます。そして、それぞれの役割をお与えになりました。ですから、私たちは他のものと比較するのではなくて、自分に与えられたもので満足する必要があるのではないでしょうか。パウロはコリント人への手紙でですね、人体にそれを例えて述べていることは皆さんよくご存知だと思います。私たちは自分に与えられたもので満足し、その役割をしっかり果たすなら、一つ一つのパーツが一致協力して人体がですね、出来上がるように、そのことによって神に栄光が帰されることでありましょう。さて、皆さんは、島田洋七さん、という方をご存知でしょうか。この方は島田洋七さん、と漫才コンビ B&B を組んだ有名な方であります。この方はですね、小学校2年生の時に佐賀にいる母方のばあちゃんに預けられたそうです。そのばあちゃんが実はすごいばあちゃんだったので、佐賀の方言だとは思いますけれども、 佐賀のガバイばあちゃんと彼は呼びました。で、彼がですね、著者である、絵本があるんですけれども、毎日が楽しくてしょうがないという絵本がありまして、そこから彼が、ガバイばあちゃんから彼が学んだ教訓をですね、少し紹介させていただきたいと思いますが、今から何十年か前のこと、小学校2年生だった俺は、母ちゃんの元を離れ、佐賀のばあちゃんに預けられることになった。ばあちゃんの家は、昔話に出てくるようなとってもボロい家であった。でもばあちゃんは貧乏だけど、底抜けに明るくて、そりゃあ、ガバイ、すごいって言うんですね。人だった。というんですね。ある時、彼がですね、ガバイばあちゃんに通知表を見せた時のことです。ばあちゃんに通知表を見せながら、1と2ばかりでごめんねと、俺は小さい声で言った。するとばあちゃんは意外そうに言うのだった。何言うとる？大丈夫、大丈夫。足したら5になる。面白いですね。通知表って足してもいいの？驚いてきた俺に、人生は総合力、きっぱり言い切るばあちゃんだった。みんな偉い人にはなれない。頭を使う人もいれば、労働力もいる。総合力で世の中成り立ってる場合、どちらがいいかなんか誰にも言えないのだ。ばあちゃんは教えてくれた。人生は総合力。面白いことを言うばあちゃんでありますけれども、当たっていると思いました。人生は持ちつ持たれつであり、一人で生きていける人はいません。そしてまた、私たちは人と自分を比較する必要もありません。逆にですね、人と自分を比較するならば、傲慢になったり、あるいは自己卑下に陥ったりする危険性があります。また、ルシファーのように人を羨んだり、妬んだり、また嫉妬に陥る可能性もあります。はじめに天で不和を起こしたのは妬みであった。そして、妬みのゆえに人々の間で数えきれない害がもたらされた。ところで、ルシファーが神に反逆を起こしたために、神の完全なる立法や統治に対して、疑惑が投げかけられました。そして、全天に不和が生じたのであります。これまで破られたことのない完全な天の平和が破られました。天では善と悪との大相当が始まろうとしていました。全天の知的被造物は自分の意志で、神に従うか、ルシファーに従うかを選ばなければなりませんでした。ちなみに、心配という言葉もですね、辞書で調べてみましたら、あれこれ思い煩うこと、不安、気がかりとありました。理が抜けてますけども、神に忠実な天使たちの心にはですね、心配による不安が広がっていったのであります。心配することは、欲やまた比較することと同じように感謝を邪魔するものの一つであることがわかるのではないでしょうか。さて、天の完全な平和は破られた。創造主に仕える代わりに自分のために働こうとするルシファーの気質を見て、神の栄光を第一義的に考えた者たちは不安の念に囚われた。ところで、心配を打ち消して感謝するためには、ではどうしたらよいのでしょうか。この世には罪のゆえに悩み苦しみ、いろいろな問題が必ずあります。そしてその悩みがある限り、心配事は尽きないのであります。心配の根っこは罪であります。根っこが生きていれば草がまた生えてくるように、罪があれば心配は出てくるわけです。心配をなくすためには、その根である罪もまた処理しなければなりません。しかし、それは私たち自身ではできないものです。では、どうすればよいでしょうか。それは私たちの中から罪を取り除くことができる唯一のお方、イエス・キリストに頼ることであります。罪のないお方だけが罪を取り除くことがおできになるのです。病人に必要なのは、 病人ではありません。医者なのであります。私たちがキリストを信じるとき、信じて頼るとき、キリストは私たちの罪と我を代わりに背負って、そして私たちからそれらを取り除いてくださいます。罪のないお方が我々の身代わりになられた。主は我々すべての者の不義を彼の上に置かれた。主は我々の不義の重荷を負われた。主は我々の疲れた方から荷物を取られる。主は我々に休みを与えられる。また、心配や悲しみの重荷も主は負ってくださる。心配事は全部私に任せなさいと主は招いておられる。なぜなら主は我々のことを心に留めておられるからである。心配についてのですね、研究をした、心理学者がいました。その方はアーニー・ジェイ・ゼリンスキーという方でありましたが、彼は心配について、その研究結果をですね、このように発表したそうです。心配の 40% は決して起こらないことだそうです。そして、心配の 30% はすでに起こってしまったことだそうです。それから、心配の 22% は取るに足りないことですね。それから、心配の 4% は私たちの力ではどうにもならないこと。そして、最後の心配の 4% は私たちが変えることのできることだそうです。ではまたですね、ここでですね、また、先ほど出てきましたガバイばあちゃんの話を、少し紹介させていただきますが、このちなみにこのガバイばあちゃんはクリスチャンではなかったと思いますが、貧しい中にあってもですね、自分なりにしっかりと前向きに生きた明るい人だったと思います。そこで、この島田洋七さんがどうしてそんなに明るく前向きなのかをガバイばあちゃんに尋ねたことがあったそうです。ばあちゃんはどうしてそんなに前向きなん？するとガバイばあちゃんは言いました。後ろ向きは歩きにくい。面白いですね。さて、これらのことから心配についてですね、考えてみるな。見ると、キリストを仰ぎつつ、後ろのものを忘れ、また前を向いて歩むクリスチャンにとっては、なおさら心配する必要はないのではないでしょうか。また私たちはいろいろ心配するたびにですね、感謝ができる大切な機会を逃してしまっていることも、覚えておく必要があります。イエス様はこのようにおっしゃいました。だから明日のことを思い煩うな。明日のことは明日自身が思い煩うであろう。一日の苦労はその日一日だけで十分である。ところで、次に感謝を3段階に分けてみたいと思います。一段階目の感謝ですけども、それは自分にとって嬉しいことや楽しいこと、また自分に得になるものに対する感謝であります。そして、二段階目の感謝としては、日常的の小さなことや当たり前と思われていることに対する感謝であります。それから、最後の三段階目の感謝ですが、試練や困難の時に捧げる感謝であります。これらのですね、感謝について少しまた考えてみたいと思いますが、まず、一段階目の自分にとって、嬉しいことや楽しいこと、また、自分に得になるものに対する感謝でありますが、これは、誰でも感謝しやすいものであります。なぜでしょうか？それは、その本人の、気持ち、また思いなどがですね、その感情が、共にあるからです。それらを受け入れやすいわけであります。そしてまた、それらのものは目に見えたり、感じたりしやすい、わかりやすいものではないでしょうか。それから次に、二段階目の日常的な小さなことや当たり前のことに対する感謝、それを考えてみたいと思います。この二段階目の感謝は、一段階目の感謝よりも、 難しいものであります。なぜならそれは小さなことや当たり前と思われていることはなかなか気づきにくいからであります。それらは目に見えないことが多く、なかなかわかりづらいものなのであります。しかし、それらもまた、とても大切な感謝の対象であります。むしろですね、とても重要なものがあると言えます。さて、地球村、という題された文章があります。知っている方もおられるのではないでしょうか。その文章は、ドネラ・メドウズさんという、環境学者がですね、1990年に書いた新聞のコラムだと言われています。そしてそれがですね、世界がもし100人の村だったらという本にもなっています。その中の一部をご紹介させていただきたいと思います。もし、あなたが昆虫目が覚めたとき、病気でなく健康だなと感じることができたなら、あなたは今生き残ることのできないであろう100万人の人たちより恵まれています。もしあなたが戦いの危険や投獄される孤独や苦悩、あるいは飢えの悲痛を一度も体験したことがないのなら、あなたは世界の5億の人たちより恵まれています。もしあなたがしつこく苦しめられることや逮捕、また拷問または死の恐怖を感じることなしに教会に行くことができるなら、あなたは世界の30億人の人たちより恵まれています。もし冷蔵庫に食料があり、着る服があり、頭の上に屋根があり、寝る場所があるのなら、あなたは世界の 75% の人たちより裕福で恵まれています。もし銀行に預金があり、お財布にお金があり、家のどこかに小銭が入った入れ物があるなら、あなたはこの世界の中で最も裕福な上位 8% のうちの一人です。もしあなたの両親が共に健在で、そして二人がまだ一緒なら、それはとても稀なことです。もしこのメッセージを読むことができるなら、あなたはこの瞬間、2倍の祝福を受けるでしょう。なぜならあなたのことを思ってこれを伝えている誰かがいて、その上、あなたは全く文字の読めない世界中の20億の人々よりずっと恵まれているからです。ちなみにですね、自分の体についても、私たちはまたつい感謝することを忘れる場合があります。なぜならそれは、私たち自分の体のゆえにですね、当たり前のことと思っているところがあるからではないでしょうか。しかし、私たちの体は当たり前と呼べるほど単純に作られてはいません。心臓は1日に10万回も動くそうですね。そして血液は1日に約2億7000万キロメートルを体の中を走るそうです。そして赤血球は1日になんと2000億個作られるそうです。すごいですね。呼吸数は1日に2万3000回ほど呼吸するそうです。このことだけでもですね、私たちの体は実に屈しく巧妙に作られていることがわかります。私たちが人体について本当にもっと詳しく知るならば、そこに神様の力と偉大さを認めざるを得ません。なぜなら自分で私たちは自分の機能、また構造、性質などを自由に変えたり動かしたりできないからです。そのことからすると、誰も自分の力で生きているのではなく、誰かにあって生かされている存在であることを悟ることができるのではないでしょうか。そしてその誰かとは全知全能なる主であります。息のあるすべてのものに主を褒めたたえさせよ。 感謝すべきことがどれほどあるのか、我々の中の誰が正しく考えたことがあるだろう。主の慈しみは朝ごとに新しく、彼の真実は尽きることがないことを我々は覚えているだろうか。我々は主に依存していることを認識し、そのすべてのご恩恵に対して感謝を表しているだろうか。健康なものは毎日、毎年、彼らが受け続けてきた驚くべき恵みをなんと簡単に忘れることだろう。彼らは神のすべての恵みに対して感謝と賛美を捧げない。それから、コロサイ人への手紙ですけれども、万物は天にあるものも、地にあるものも、見えるものも、見えないものも、位も主権も支配も権威も、皆巫女にあって作られたからである。これら一切のものは巫女によって作られ、巫女のために作られたのである。彼は万物よりも先にあり、万物は彼にあって成り立っている。それではですね、次に3段階目の、感謝について、少し考えてみたいと思います。これは試練の時においても感謝するということであります。この感謝はとても難しいことではないでしょうか。なぜなら、人は苦しい時や辛い時、また悲しい時や嫌な時などの試練の時にはなかなか感謝する気持ちになれないからであります。果たしてそのようなことが私たちにはできるのでしょうか。パウロはテサロニケ人の手紙でこうおっしゃっています。すべてのことを感謝せよとパウロおっしゃいましたが、またそれは神が求めておられることであるとも書かれていました。したがって私たちは逆境の時でも感謝できるはずであります。しかし、試練の時にですね、感謝するために必要不可欠で、また見落としてはならないことがあることも、その聖句からわかります。それは、その後に続く、キリストイエスにあってという言葉です。つまり、イエス、キリストなくしては私たちにはそれができないということであります。敵をも愛することができる愛は主からしか来ません。そのように試練の時でも感謝できる感謝は主から与えられる必要があるのです。あらゆる良い贈り物、あらゆる完全な賜物は上から光の父から下ってくる。それからまた、このテサロニケ第1号の18のですね、その聖句で、誤解してはならないことが一つあります。それは、すべてのことを感謝せよと書いてあるので、善だけでなく、罪や悪も感謝するということではありません。私たちにとって害になるそのものに、主は感謝せよとはお命じになられないということです。なぜなら主は、罪や悪は、決して容認なさらないお方だからです。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に求めておられることである。この命令は事態が私たちに不利と見える時でも私たちの益となるという確証である。神は私たちに害になる者に対して感謝の念を抱けとはお命じになっていない。つまり、私たちはどんな時でも、万事を益とすることができる主の力、主の恵み、また、主の御名に頼って主に感謝するならば、試練に耐える力が与えられてそれを乗り越えていけるということです。ポイントは、主を褒めたたえ感謝することではないでしょうか。神の御言葉を受け入れる者には、困難や試練がないというわけではない。しかし、苦難に臨んでも、誠のクリスチャンは動揺したり、疑惑を抱いたり、失望したりはしないのである。たとえ事態がどのように発展するかをはっきりと見ることができず、神の摂理の目的を悟ることができないとしても、 確信を投げ捨ててはならない。そのような時には、主の情け深い憐れみを思い起こして、私たちの思い煩いを主に委ね、忍耐して主の救いを待たなければならない。戦いを得ることによって、霊的命は強められるのである。試練に耐えることによって、品性は堅固になり、霊の結ぶ美しい徳が養われる。信仰、乳和、愛といった美しい完全な身は、暴風と暗黒の中で最もよく成熟するものなのである。ところでですね、この3段階目の感謝でありますけれども、それには訓練が必要であります。その訓練とは、日頃の殉教の時においても常に感謝するということであります。なぜなら、この感謝は2段階目の感謝の次にですね、さらに難しいからです。殉教の時に小さなことや当たり前のことに、感謝できなければ、逆境の試練の時にはなおさらできないのです。大きなことは小さなことの積み重ねであり、小さなことができる人は大きなこともできます。また逆に言えば、小さなことができなければ、大きなことなどなおさらできないのです。また試練の時に感謝するために、私たちに必要なものがもう一つあります。それは信仰であります。試練の時にはその物事に対する欠点やマイナス面がよく見えてしまうものです。そしてそれは不平不満つぶやきにつながり、感謝とはほど遠いものとなるのです。出エジプトしたイスラエルの民がカナンに入れなかった理由は不平不満つぶやき、心配など、不信仰のゆえでありました。もし彼らが試練の時に信仰の目を持って、その試練を見ていたならば、神が常に彼らを守り、導いておられたことを忘れることはなく、その試練を乗り越えることができたことでしょう。そして、感謝することができたはずであります。しかし、12人の施工のうち、カナンの地に入れたのは、つぶやいたり、心配したり、失望落胆しない、買った神に信頼したヨシアとカレブの二人だけでありました。私たちは、試練に遭うときこそ、黒い雲の上には必ず太陽が照っていることを信じて、義の太陽である、キリストを信仰を持って仰ぐときであります。私たちは信仰の目を持って、雲の上の太陽を見る必要があります。私たちは見えるものにではなく、見えないものに目を注ぐ。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くのである。いつも主を目の前に仰いで、主に感謝と賛美を捧げているならば、私たちの信仰生活は常に神聖さを保つことができる。ここでですね、この前私が安息日学校の時間にですね、少し明かしさせていただいた、息子とサイクリングのですね、またその小さな経験をもう一度振り返って明かしさせていただきたいと思います。それは最近のことですが、4月3日でありました。その日はですね、晴れていました。それで私は自宅に続く山道を直す予定を立てていたんですけども、その日はですね、砂利を購入する都合がつかず、それができなくなってしまいました。そこで、息子がですね、かねてから望んでいた私とのサイクリングをすることに私は決めました。8歳の息子は自宅の周りはですね、公園では、自転車を乗ったことがありますけれども、長距離のサイクリングをしたことはありません。サイクリングは私と息子の2人だけ、でありましたが、私たちは午前中から出発し、ていくことにしました。そしてお昼はですね、妻と娘が後から来るまでですね、お弁当を持ってきて一緒に食べると目的地でですね、というプランを立てました。そしてその後はまた元の道を戻って帰っていくという計画です。まあ、どういうコースであったかというと、 皆さんね、沖縄の皆さんでよく知っているかと思いますけども、21世紀の森公園をですね、スタート地点としてですね、そこから海沿いのところを通って海洋博公園、まで行くというコースであります。そして折り返してですね、また帰って21世紀の森公園まで帰るというプランでありました。その日は、天気も良くてですね、絶好のサイクリング日和でした。私と息子は神様にお祈りをしてですね、出発したわけです。軽トラックをですね、公園に置いて朝10時半に、そこを出ました。私にとってはですね、学生以来の久しぶりのサイクリングでした。まあ、順調に出発していきました。で、思っていたより、目的地のですね、海洋博公園までは距離がありました。どれぐらいだったかはわかりませんけど、結構な距離であります。途中でですね、休憩を2回取りました。そして、3分の2くらい過ぎたあたりのことでありました。走っていると歩道にですね、街路樹があって、ある場所を私たちは走っていました。息子は私の前を走り、私はその後ろを漕いでいたわけです。私はその街路樹にですね、なぜか当たりそうになったので自転車のハンドルを切ったわけです。しかし避けるつもりでハンドルを切ったんですが、切りすぎてしまったのかもしれません。自転車がですね、このくの字のようにですね、なってしまって、私はバランスを崩して倒れてしまったわけです。それの倒れ方というのがですね、前のめりの形でですね、顔面から地面にダイビングしたわけです。そしてですね、地面に顔をぶつけてしまって、鼻をアスファルトに打ち、鼻の付け根をすりむいてしまいました。ちょうどこのあたりでしたね、先週か先々週皆さん見たと思いますけども、今治りましたが、その他ですね、手や足もすりむいてしまいました。息子はですね、自転車を止めて、すかさず、大丈夫と、びっくりした顔で私に言ったわけです。私は鼻をですね、強く打ったので鼻が折れてないかなと心配したわけですけども、大丈夫でした。そして、その傷はとてもですね、目立った傷でありました。まあ、顔にですね、顔から血が流れているわけですね。そして、その血の傷を見た息子は、血が出ているよと言いました。それから心配してですね、もう帰った方がいいんじゃないと、私にですね、心配して言い始めたわけです。私はしばらくですね、その場に座り込んで考えていました。そして、携帯電話で、妻にとりあえず電話かけたいなと思ったわけですけども、自宅に携帯を忘れてきたために、それもできなかったことに気づきました。まあ、こんな時に限ってですね、携帯不携帯なんですね、不思議と。私の心は複雑な気持ちでいっぱいになりました。本当ならですね、その日、道直しの計画を私は立ててしているはずだったんですけども、それもできず、また、お祈りして出かけたにも限らずですね、このような転んで状況になったわけですね。せっかくサイクリングを楽しんでいる息子にはですね、また心配をかけさせてしまい、まあ父親としてですね、情けないやら、申し訳ないという気持ちがありました。そしてですね、でも私はですね、アスファルトに顔から、飛び込んでダイビングしたのにですね、顔の骨やまた頭に問題はなく、ただかすり傷で済んでいることに、気づきました。そして私はですね、きっと天使が守ってくださったんだと思い、そのことを神様に感謝したわけです。そして私たちはしばらく休んでいましたが、また少し私たちの気持ちはですね、私の気持ちは少しずつ落ち着きを取り戻しました。そしてまた目的地を目指して頑張ろうと思ったわけです。それから私たちはですね、また気を取り直して出発していきました。私たちが走っているとしばらくして、また妻と娘が車でやってきて心配をしてくれました。驚いていましたけれども、まあ私たちはまたそのまま海洋博公園に目指していったわけです。そして着いたのは午後1時半頃ですね。約3時間近くかけて行ったわけです。自分の顔をですね、その海洋博公園のトイレで見てみると意外と結構な血がたらりと流れていました。 そしてですね、私は応急処置としてバンドエイドと塗り薬を持っていたので、それをつけたのです。これは、息子がもし転んだらと思って用意したものでしたが、自分のために、つけてしまいましたが、本当に神様があらかじめ用意させてくださったのだと思っています。それも感謝しました。それからお弁当を食べてですね、自転車での折り返して帰る計画をあまりにも時間がかかり遠かったものですか、変更して車で帰っていくことにしました。その日はいろいろ予定もですね、本当に変わり、私にとってはこの小さな試練でありましたけれども、何よりも、主の守りのうちにあり、そして息子が転んで怪我しなかったことが感謝でありました。ちなみにですね、その時は、わかりませんでしたが、もう一つ感謝できることがありました。それはこのサイクリングでのこの経験をですね、この場でまた証ししているということであります。感謝した経験をですね、感謝できることが感謝ではないのでしょうか。ローマ人への手紙に、神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。先ほど紹介しましたこのジョン・クワン牧師の一生感謝の中からもう一つお話を紹介させていただきますが、ある女性のクリスチャンがバラ色の夢を描いて結婚生活を始めたが、新婚早々夫が酒によってフラフラになって帰ってくるため、結婚生活がめちゃめちゃになってしまった。10年経っても夫の酒癖は治らず、彼女は心を痛めていた。ある土曜日の夜遅く、その日もいつものように夫は酔いつぶれて玄関の入り口で倒れていたので、彼女は夫を何とか家に入れて寝かせた。毎日このように酒癖の悪い夫と格闘する自分の境遇を嘆き、彼女は神様に心の内を吐き出した。神様、なぜこんなに祈っても夫が変わらないのでしょうか。なぜ私の結婚生活はこんなにひどいのでしょうか。神様、もうこれ以上耐えられません。10年以上積もりに積もった悲しみのため、大声で泣きながら祈りにならない祈りをしていると、先週聞いた牧師の説教の言葉がふと思い浮かんだ。すべてのことについて感謝しなさい。そうすれば奇跡が起こります。しかし、感謝をできることが一つでもなければ、感謝できないと思って考えてみると、少しおかしくはあるが、いくつか感謝する事柄が思い浮かんだ。隣でだらしなくいびきをかきながら寝ている夫を見ると、情けなくもありますが、それでも、いないよりはいいので感謝します。いつか良い夫になる可能性があると思うので感謝します。このようにお酒に酔っても他のところへ行かず、いつも家に帰って寝てくれることに感謝します。お酒は好きでも女性は妻だけなので感謝します。他のご主人たちはお酒を飲むと手を挙げたりして、家族が眠ることもできないこともあるのに、そのようなことはないので感謝します。土曜日にはお酒をたくさん飲んで、日曜日は決まって寝ているため、私が教会に行くのに反対しないことを感謝します。こう祈ったんですね。感謝の祈りというのには、あまりにも貧弱だと思い、笑いがこみ上げてきたが、不平を言うより感謝の方が胸がすっきりして喜びが湧いてくるようだった。そこで続けて思いつくまま感謝をしていた。その時、ちょうど夫は喉が渇いて目が覚めたのか、覚めたのだが、妻が笑いながら何かブツブツ祈っているではないか。夫は驚いて恐る恐る妻に声をかけた。おい、夜中に寝ないで何をしているんだ。何が楽しくて一人でニコニコしているんだ。するとその方は言ったわけです。あなたと暮らしていることがとても感謝のことだと思ったのよ。そう言って今まで祈っていた感謝の内容を全部伝えた。その瞬間、夫の表情が深刻になり、全く予想しなかった反応をした。俺が酒に酔ってお前をひどく悩ませているのに、俺と暮らすことが感謝だと言ってくれてありがとう。これからは酒を飲まないよう努力するよ。それに、俺が教会に行くことをそんなに願っているなら、 明日からでも行くことにするよ。10年以上涙を流して祈ってもびくともしなかったご主人の心が、たった一度の感謝の祈りによって動くという奇跡が起こりました。もちろんこの女性のように感謝の祈りを捧げると、すぐに自分を悩ませている問題が解決するというわけではないかもしれません。しかし少なからずとも感謝するならば、その問題に対する捉え方や見方が変わり、その心には平安と希望が湧き上がってくるのではないでしょうか。ちなみに英語の感謝する、サンクっていうんですかね、まあ発音も悪いですけども、その語源は考える、think ですか、だそうです。物事の捉え方や見方によって、人によっては同じものを体験しても、ある人は不平不満つぶやいたりします。しかしある人は感謝することができるのです。感謝して幸福になるか、つぶやいて不幸になるかは、その人次第であります。最後に、生きて死を迎える、144,000の神の民の感謝と聖女と安息日についての関係について少し考えてみたいと思います。黙示録14章には144,000の人々の特徴が書かれていることを皆さんご存知であります。彼らの特徴はいろいろありますが、その一つに、主の行かれるところにはどこへでもついていくことが挙げられます。主は今、天の至聖所での私たちのために贖いの働きをなさっています。つまり主は天の至聖所におられるわけですが、14万4千の人たちもまた主の後を追って至聖所に行く必要があります。詩編100編には4節、100編の4節には、聖所に入るには感謝と賛美によって入っていくことがわかります。感謝しつつその門に入り、褒めたたえつつその大庭に入れ、主に感謝し、その皆を褒め祭れ。また感謝と賛美についてでありますが、証の書のクリスチャンの奉仕にはこのように書かれています。救われた諸国民は天の律法の他にはどんな律法も知らない。すべての人が幸福な一つに結ばれた家族となり、感謝と賛美の心、すなわちキリストの義の衣をまとう。義の衣、すなわち感謝と賛美の衣であります。これらのことからですね、見ても感謝と賛美が神の民にとっていかに大切であることがわかります。さらに至聖所において主に感謝することの重要性をもう少し見てみたいと思います。至聖所の中で一番大切なものは何でしょうか。それは契約の墓の中にある神の律法である十戒であります。その十戒の中でも特に中心的なものは第四条の安息日の律法です。なぜなら十戒の中で第四条だけが律法を与えた方の名と称号があるからです。つまり十戒を与えられた方は天地を創造された神であり、このお方だけが礼拝を受けるにふさわしいことがわかります。その第四条の安息日と感謝することについて、また証の書をお読みいたします。神は安息日が楽園においてさえ人類に書くことのできないものであることをお認めになった。人間は第7日に自分の興味や楽しみを捨て、神の御業について熟考し、神の力と恵みを瞑想する必要があった。人間はさらに明瞭に神のことを思い起こし、自分のものとして所有するすべてのものが創造主の恵み深い見てから来たことを思って感謝するために安息日が必要であったというんですね。ここには安息日にするべきこととともにですね、安息日が何のために必要とされたかがわかります。それは簡単に言うならば、もっと神様を知って神様に感謝するために安息日が必要だったということです。であるならば、生ける神の印を受ける14万4千の人々にとって安息日とは、誠の神に対する忠誠の印や礼拝を捧げる日であるとともに、また恵み深い神様のことをさらに理解して、すべての恵みを主に感謝するための人も言えるのではないでしょうか。安息日を守る民は感謝する民なのであります。 真心から安息日を守るときに、たとえどんなに辛い状況にあっても、私たちの作り主であり、贖い主であられる神様に、神様の感謝の気持ちが湧き溢れるのではないでしょうか。そして最後の患難を乗り越えていくときに、最大の試練の中で、神の子羊イエスに感謝と賛美を捧げることができるでしょう。主は私たちが偉大な贖いの計画をよく理解し、神の子供たちとしての大いなる特権を認識し、感謝しつつ、従順にその御前を歩むことを望んでおられる。主はまた私たちが毎日喜びつつ、新しい生命にあふれて主に仕えることを望んでおられる。子羊の命の書に名前を記された感謝と、また私たちのために御心を追いためになる神に、私たちの心配事をお任せすることのできる感謝とが、私たちの心の内に湧いてくるのを神は望んでおられる。罪に陥った人類への神の驚くべき愛を感謝するとともに、神の無限の富の中から一層大きな祝福を受けることを待望していることを、私たちは世界と、そしてすべての住民たちに示さなければならない。したがって私たちが主にあってすべてのことについて感謝しなさいとのこのご命令を遂行するならば、私たちはもっと恵み深い神様を知ることができるのであります。そしてそれはあらゆる国民、部族、国語、民族に永遠の福音を述べ伝えるための準備の一つとも言えるのでしょう。たとえ試練の中にあっても、感謝することができる民を通して、キリストの品性が世に表され、神に栄光が帰されるのです。ぜひ、主にあって、すべてのことについて、日々感謝していきたいものであります。それでは、お立ちくださいまして、賛美歌、契約の虹112番をご一緒に賛美したいと思います。恵みに富みたも天の父なる神様、私たちは弱いものであります。しかしそんな弱い私たちをあなたは大きな愛で受け入れてくださることを感謝いたします。すべての重荷をあなたにお委ねし、あなたの御心に従っていくものとなることができますように助け導いてください。 尊き救い主なる主イエスキリストの御名を通してお祈りをお捧げいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号905-0428、沖縄県国頭郡那紀仁村阿座今泊1471、サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@sriministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.sriministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと恩祝福が豊かにありますように。